本日は森柴先生にご参加いただき、本当のステイホームという題で説教をいただきたいと思います。まず説教に入る前に、ルカによる福音書の15章8節から24節をお読みしたいと思います。新共同訳による聖書の訳です。ルカによる福音書の15章8節から24節です。あるいは、ドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ、家を掃き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでください、と言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。また、イエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください、と言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかもを使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがある。私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。では、森島先生、説教をよろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。今日ですね、私はここに、集うこと、非常に緊張してました。礼拝説教を依頼されるにあたり、担当の方からですね、ステイホームで説教するように言われ、何度も聞き直しました。本当に、ステイホームで自宅から説教するっていうことでいいんですかって。5回ぐらいこう繰り返したんですけども、それでいいですよと言われました。忘れがたいこれは礼拝になるなと、今日の日を楽しみにしていました。今、インターネットの使って礼拝をする教会が増えてきましたので、皆さんもまさに今、ステイホームで礼拝に預かっておられます。ステイホーム。ホームにとどまる。これは感染拡大を防ぐために広がった言葉ですけれども、この言葉自体はとってもいい言葉だと思います。ステイホーム。ホームにとどまる。なぜこの言葉がいいかと言ったら、聖書の一つのメッセージもステイホームだからです。ホームにとどまりなさい。今日聞きました聖書の物語でも、登場人物は、ホームに帰っていきます。ただ、ホームってどこにあるんでしょうかね。ご自宅がホームでしょうか。この年の始まりに、 ホームという言葉について考えさせられたことがありました。私の友人が横浜にあります、寿町という町に炊き出しのボランティアに行ったんです。寿町というのは、日雇い労働者の町で知られていますけれども、ホームレスの方々がたくさんいらっしゃいます。しかし今年はいつもと違っていたようです。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、生活困窮へと追い込まれる方々がたくさん集まってこられました。普段は寿町に足を踏み入れたことがない若い方々や、女性の方々もいらっしゃったそうなんです。その方々が口々に、まさか自分がこのような場所に身を寄せることになるとは思わなかったと言っておられました。しかし同時にこうも言ってたそうなんです。まさかここがこんなにあったかい場所だとは思わなかった。私もかつて寿町を訪れたことがあります。最初に訪れたのは私は中学生の時です。そこに行って驚いたことを今でも覚えています。それは、なぜかというと、思った以上にそこが家庭的であったことがあったんです。みんな同じような失敗をした境遇があり、具体的には知らなくても、似たような苦しみがあるということをお互いに知っているので、何かあるとみんなで助け合っていました。年末年始、日雇い労働者は、仕事がなくなりますので投資してしまう方がいらっしゃいます。ですから越冬といって冬を越すと書くんですけれども炊き出しをします。豚汁を配ります。昼間には公園に集まって配って、夜中にはリアカーで布団と豚汁を運んで路上に寝ておられる方々に配って歩きました。中学生だった私はボランティアの男性に不思議だなと思って聞いてみたんです。なぜここで寝ている人たちは昼間公園に取りに来なかったんですか？するとその人はこう言ってくれたんです。人間にはプライドってもんがあるんだよ。どんなに落ちても落としたくないものがあるんだよ。この人たちも俺たちと同じ人間なんだよ。でもそんなことしてたら死んじゃうだろ。来られないんだったら、こっちから言ってあげるんだよ。俺たち仲間だろ？一緒に布団を配っている方の中に若いお兄さんがいらっしゃいました。多分普段はライブハウスでバンドマンをやってるような人だと思うんです。かっこいい革ジャンを着て、布団と豚汁を配ってました。その人は豚汁を渡すときに、兄弟！兄弟！と言いながら配ってました。まあ、若かった私は、そのお兄さんに、あの方知り合いですか？って尋ねたんです。したらその人は、いや、初めて会った人だよって言いました。なんで兄弟って言ってんですか？するとその人が、驚いたような顔をして、人生の先輩だろ？兄貴みたいなもんだよ、と言いました。あそこアットホームなんですよ。よく考えると、あの場所はホームレスではないと感じました。ホームはあるんですよ。アットホームなのです。正確に言えば、あの場所はホームレスではなく、ハウスレスなんです。家がないんです。けれども、ホームは持ってるんだよ。アットホームなんです。現代の問題の一つは、ハウスの中でホームを失っていることかもしれません。自分の家を持ってる。台風が来てもびくともしない家を持ってる。しかし、ちょっとしたことで崩れてしまう家庭が多いんです。ハウスの中で、ホームレスが起こる。今、在宅勤務をしている方が増えました。 はい、もうリモートで行ってます。本来ならば、家に家族が揃うことは嬉しいことです。しかし、喜べない状況もあるようなんです。そこが、その人たちのホームになっていないからかもしれません。私の学生の頃からブームになった一つに、癒しという言葉があります。食べ物でも音楽でも何でも癒しと書いてあれば飛ぶように売れた時代がありました。これが人間にも付けられて、癒し系と呼ばれて、その人の価値を高めるということがありました。なぜブームに癒しがなるのか。みんな疲れてるからでしょう。休めていないからでしょう。完璧ではない自分を受け止めてくれる場所、魂の安住する場所が失われている。健やかな時は良かったかもしれません。でも、病む時、役に立たない存在だと思い知らされた時、それでも、自分を喜んで受け止めてくれる場所、自分を求めてくれる関係、それを失ったとき、魂の故郷喪失状態という状況が起こるのかもしれません。今日、シュエスが語られた例え話を聞きました。この例えに出てくる息子は、ホームを失っていきます。そのきっかけは、財産をもらって父から離れていくことに始まります。なぜ離れたのか。きっと、自由を求めたんだと思います。この人は自分らしくありたかった。自分のやりたいように生きたかった。この人は自分探しの道に出かけた。本来の自分らしさを求めて家を出た。けれども、この人は自由を求めて不自由になります。自分を求めて自分を失います。自己探求の道は自己喪失の道となりました。この人どこに出かけたのか。あとで豚が登場します。ユダヤ人は豚を食べません。つまりこの人はユダヤ人がいない場所に行ったんです。もっとわかりやすく言えば、この人は神を信じない世界に行ったんです。つまり彼は神を信じない世界で、神なしで生きていこうとしたんです。そうできると思わせたものが財産です。この失われた息子の物語でいつでも思い出すものに、私が出席している教会の子供たちが描いた絵があります。ある夏のキャンプで子供たちに失われた息子の絵を場面ごとに描いてもらったことがあったんです。その時に、まあ、教会の中にですね、もうやんちゃな子がいたわけなんですね。まあ、もう悪ガキって言いたくなるような、やんちゃな子供たちがいましてですね、その子たちが、この放蕩の限りを尽くすところを、の絵を、我こそが描くっていうふうにこう言い出したんですね。で、その絵が非常に面白かったの。小学生たちが、放蕩の限りを尽くすことをイメージしたんです。そこでは、金髪のアフロヘアーの男がサングラスをかけて、エルビス・プレスリーのような格好をしながら、広い道路の真ん中で片手を高く掲げて、かっこいいポーズを決めて、無敵のような勝ち誇った姿で描かれていました。一直線に通る道路の周りには高い近代的なビルディングが軒並み並んでいて、その一番上に看板があって、こういうふうに書いてありました。ゲームセンター。 その絵の中で、とっても面白かったのは、その現代の街中に、その男の人、一人しかいないんです。歓楽街であるにもかかわらず、その男以外、誰もいない。一見すると、その人は、その楽しい街を支配しているかのように右手を挙げています。けれども、他方で言うと、この人は、一人じゃった。子供たちは、放蕩息子の姿を容易に描けたけれども、その仲間を一人として思い描けなかったんです。本当の意味で、この人の傍らに立つ者は一人もいなかった。もちろん、お金で作った友達はいたかもしれませんけれども、お金とともにその友人は消えていった。この人は孤独だった。おそらく感じてたでしょう。自分なんか本当はいてもいなくてもどっちでもいい存在じゃないかって。いや、むしろ自分なんかいない方がみんなにとって都合がいいんじゃないかって。自分でも自分に対してそう思わされていたのではないか。不安だったに違いない。本当は一人であることが明らかにされることを恐れていたに違いない。その思いを紛らわすかのようにして物質的な豊かさで心を埋めていったのではないか。孤独の中でこの人は自分と一緒に生きてくれるものの愛に埋めていった。状況が悪くなり、そんな折に自然災害が起こり、本当に助けが必要なとき、その場所は助けてくれる人を見出せない社会でした。そこにホームはありませんでした。その場所がホームではなかったことを思い知らされた瞬間がありました。それが豚の食べる食べ物が欲しいと思ったときです。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。この人は、人間として生きることをやめようとしてました。動物的本能で生きざるを得ない世界でした。この人は神なしで生きていこうとする世界で、神も自分も見失っていくんです。ホームはどこにあるんでしょうか？皆さんのホームはどこにあるんでしょうか？実家でしょうか？確かに、地方から出てきた学生は疲れてくると実家に帰りますってよく言います。若い夫婦の中でも、妻は疲れたら実家に帰ります。でも我が家がホームでしょうか？そう言えることは幸せなことです。しかし、昨年のサラリーマン川柳は歌います。出社日は、次はいつなの妻の圧。会社へは、来るなと上司、行けと妻。自宅でも、嫁との会話、画面越し。 どこにある？ステイホームで俺の場所。思い当たるような、ないような。あなたの人生のホームはどこにありますか？そのことがよくわかる話が、この失われた息子の前に主がなされた失われた銀貨の話にあります。10枚の銀貨のうちなくした1枚を必死に探す話です。この1枚の銀貨は実はそれほど大きな額ではありませんけれども、一人の女性が必死に探す。パレスチナの地方では結婚の時に10枚の銀貨をつなげて頭に飾るそうです。それは嫁入りの時の飾りであり、両親からの思い出であり、大切な宝です。あの地方で嫁に行くっていうのは、両親から離れてもう二度と一緒には暮らせないということです。その時に両親から贈られた品です。それはその人にとってのホームの思い出です。その10枚のうちで、10枚で一つの1枚がなくなり、それを探していたんでしょう。おそらく探している間に他のもっと綺麗な金貨を見つけることもあったかもしれませんけれども、それではダメなんです。あの両親がくれた銀貨でなければダメなんです。なくした銀貨でなければならないんです。ずいぶん前にこの言葉の意味がよくわかる経験をしました。私の娘が引っ越しした親友にもらった鉛筆を探していることがあったんです。一緒に探してと言って探しました。そこでいろんな鉛筆を見つけるんですけれども、娘はどれも違うって言ったんです。で、これは違うって。この綺麗な絵柄のこれは違うって。このキャラクターが書いてあるこれは違うって。ずっと探してて夕方ぐらいに最後に、あったーと言ってそれを見つけて喜んだんです。私もあったかーと言ってそれを見に行ったんです。で、見つけた鉛筆を見ると、先ほど私が見つけた鉛筆と同じ絵柄の鉛筆なんですよ。でも同じじゃないかって私が言ったら、娘は違うって言ったんですよ。娘には違いがわかるんです。友人からもらったそれでなければならないんです。友人との熱い絆を持つ娘には、友人からもらった鉛筆と他の鉛筆の違いがわかるんです。皆さん、聖書をお持ちでしょう。聖書どれも同じですよ。でも、人にとっては思い出の聖書があるはずです。例えば洗礼を受けた時にもらった聖書。恩師からもらった聖書。両親から譲り受けた聖書。他の人は、どれを見ても同じだって言うかもしれません。変わらないだろうと思うかもしれない。でも、わかる人にはわかるんです。思い入れが強い人がいるほど、違いがわかるんです。私どもも同じです。神は、あなたでなければならないと言われるんです。あなたの代わりはいないと言われるんです。あなたを探す神がおられるのです。心の内ではいろんなつぶやきがあります。私よりもあの人の方がいいんじゃないかなって。こんなに汚れちゃって、こんなに傷があって、真っ黒になっちゃって。むしろあの人の方が純粋無垢で輝いていて、あの人の方が素晴らしいのにと思うかもしれない。けれども、聖書の神は、あなたでなければならないと言われるんです。 その傷ついたあなたが、汚れたあなたが、そのあなたがいいんだと言われるんです。他でもないあなたを必要とする神が生きておられるんです。ホーム。それは、自分の命を確認できる場所です。ホーム。それは、自分の存在が肯定されていることを確信できる場所です。ホーム。それは、その場所に行けば、自分が自分でいいんだと確かめられる関係のある存在を思い起こせる場所です。自分を求めている存在がいることを確信できる場所がある。そこでなら休むことができる。愛されていることがよくわかり、どんな自分をも受け止めてくれる存在に身を委ねられるとき、人は本当の意味で休めるんだと思います。なぜならば、そんな自分を自分がようやく受け止められるからです。この息子は我に帰ってホームに帰ります。ホームとは父なる神がおられるところです。どんな時でも、役に立たなくなっても、過ちを犯してしまっても、ずっとあなたと一緒にいてくれる存在がおられるところです。聖書は、あなたを愛する神がおられるところ、そこにあなたのホームがあるという。魂の故郷です。野球にはホームベースがありますよね。基盤、ベースとなるホームがある。そこから始まり、そこへと帰ってくる場所です。ホームベースがなければ野球は始まりません。人生も同じかもしれない。子供たちは一塁二塁三塁って塁がなくてもホームベースがあれば遊べます。私たちの人生も同じでしょう。ホームがあれば人生を生きることができる。私どもの人生のホームベースはどこにあるのか。聖書は、あなたを愛する神が生きておられるところ、そこにあなたのホームがあるという。人生において、神がわからないって思う時もあるでありましょう。いろいろと人生の道を探し、判断に迷いながら生きて、また時に失敗を犯して、恥ずかしいようなことにもなって、場合によっては礼拝からも遠のいてしまうことだって起こるかもしれない。そんな時、自分は教会から遠い、信仰から遠いと思わざるを得なくなります。そういう悩みを抱えておられる信仰の仲間だっていらっしゃるんです。しかし幸いなことに、そこで主イエスが語っておられるのは、それでもあなたが帰ることを待っているお方がここに生きておられるということです。 それでもあなたの傍らに立ち続けることを喜ばれる神が生きておられる。あなたは一人じゃない。主が共におられる。その喜びの歌が聞こえてくるところ。そこに教会がある。そこにあなたの誠の家族がいる。そこに私どもの追の住処がある。ここであなたはあなたらしく生きられる。あの人も、この人も、神と共に生きてる。私も、あなたも、神の御手の中で、今を生きているし、その愛の御手の中で、安心して死を迎えることができる。こんな素晴らしいことないね。あなたも帰っておいで。一緒に生きよう。主イエスは何とかしてこのことをお伝えになりたくて、この例え話をされたんです。帰っておいで。ホームへ。今、様々な仕方で、この教会の礼拝の、そこで語られたこの聖書の言葉を聞いている方々の中で、今、まだ洗礼を、バプテスマを受けておられない方がいらっしゃるのならば、私は心から願う。バプテスマを受けていただきたい。あなたのホームに帰ってきていただきたい。ここに本当にあなたがステイできるホーム、あなたのホームベースがあるからです。大丈夫。大丈夫。主イエスがホームランを打ってくださった。あなたがすることはたった一つだけです。ホームベースに帰って、仲間と一緒に喜ぶことです。お祈りしましょう。手を組んで目を閉じて祈りをいたします。父なる神様、今日ここでこのような仕方でこの聖書の言葉を今日私どもにあなたが語りかけてくださいました。心から感謝いたします。思えば私どもは本当に安らぎを失っていました。人生における安住できる場所を、ホームを失ってました。しかしもう大丈夫です。今日、父なる神と出会ったからです。あなたが生きておられます。だからここに、このような仕方で、教会があるからです。主は生きておられます。そのあなたの御手の中で、ゆっくりと、じっくりと、心をもう一度立て直し、あなたと共に生きていくことができます。どうか主よ、望みを新しくして、新しく歩み出させてください。今日ここにある幸いを知るだけに、今、離れている仲間を覚えて祈ります。格別に弱さを覚えて、また新しい病を覚えて、参加することができない仲間がいることを覚えて祈ります。どうかそこにこそあなたが御手を伸ばし、その心と体を癒してください。あなたが御手を伸ばし、その心と体に触れてくださるのならば、必ず癒されます。必要ならばどうか私どもを使わせてください。そのことを祈れる、私どもの教会とさせてください。格別に、私どもの大事な、この教会の牧者を、あなたが祝福し、その治療の日々を、あなたがどうか共にいて、支え導いていてください。誠の救い主、主イエスキリストの名によって 御前に祈りを捧げます。アーメン。